おはようございます。暑いですね。本当に最近暑くてぼーっとしてしまいますが、さてそんな暑さの中でいつも思うことは、皆さんにちょっとお聞きしたいんですが、皆さんはご自分のことをどう思ってらっしゃるでしょうか。ある人は、全て自分、全ての人の中で自分ほどすごい人はいない、この世の中で私に引いてるものは一人もいない、多分そいつはいないんじゃないかなと思うんですが、そういうふうに考えている人がもしいたとするならば、それはここで言っているところの立法がその人の中に何の意味も持たない、神様のこと、神、善悪の基準というものを全く持っていない。持っているとしたらば、自分の欲望が、むさぼりが自分の基準であると言っている人だろうと思います。そしてまた、中には別の人がいると思います。多くのクリスチャンがそうかなと思うんですが、自分について、もうどうしようもないよ、と諦めている。ダメだな、ダメだなと思って、やり直そうと何度繰り返しても、やっぱり同じことをしてしまう。いけないと思っているんだけれども、つい負けてしまう。そんな自分に失望をしている。そんな、自分に対する評価でありますが、皆さんはどちらでしょうかね。ご自分についてどういうふうに考えていらっしゃるでしょうか。時には、ああ、私ってダメだと思う時もあれば、いや私ってすごい、捨てたもんじゃないっていうふうに思ったり、そこら辺が行ったり来たりしているのが現実かなとも思います。で、そのことのゆえに私たちは随分悩んでしまいます。そしていつも、自分について自分で失望したときに自分を支えるものがない、自分の家族にその支えを期待したんだけどもやっぱりダメだったというふうに思うかもしれませんし、また自分自身に自分の何か良いところがないだろうかと自分の良いところを探そうとして数え上げようとするんだけれども、どうも見つからない、数えてますます気が落ち込むなんていう、そんな経験をしていらっしゃる人もいらっしゃるんではないかなというふうに思います。で、ここでパウロはこの7章全体が実は自分の告白に近いんですね。で、きっと今の人たちが、現代の人たちがですよ、皆さんというか、一般的にだと思うんですけれども、今の人たちがこの7章を読んでいると、何が何だかわからない。というふうに、まず第一印象、なんかグダグダグダグダとね、ああでもないこうでもないと言って、一体何が言いたいのか全くわからないなんていうふうに感じられるところだろうと思います。なぜならばそれは私たちの心の奥底の問題なんです。自分で気づいている問題、いや気づかない罪を、ここそのことをどう処理するのか、私たちは自分で嘘をついてしまったっていう、そういうその罪というものは分かりますよね。または人のこの嫌がることを言ってしまった。いけないと思っていること、言われていることをしてしまった。というふうに目に見えるところというものについては、私たちはある程度分かるんですが、しかしそうではない。もっとそのしてはいけないことをしてしまう。またはそれがしてはいけないことだなんて思わなかった、でもそれは悪いことだったんだというふうに気づかされる、そういう問題を取り扱っているんです。ですからこれはとても心の深いところの葛藤についてパウロが言っているところだろうと思います。特にこの7節からはそのところが非常に強いところであります。パウロはある意味で今までこの6章において、そして7章の1節から6節において、キリスト者っていうのは罪と律法から解放されて完全に自由なものとなったんだっていうふうに こう言ってきてるわけです。クリスチャンっていうのはそういうものなんだ。でもそう言われているけれども、どうでしょう、本当に罪を犯しません？いや、私クリスチャンになってから一度も犯したことありません。あの博物館に入れときたいような人ですが、あのきっとそうではない日常だと思うんです。ですから現実は、聖書が罪と律法から解放された、完全に自由なものとされた、罪から自由になったと言われても、罪と律法に対して全く私たちは無関係に生きているかというと、そうではない。やはり罪と激しい戦いを続けている、そして悩み苦しんでいるというのが、これが現実だろうと思う。で、そのことをですね、パウロはここで語っているんです。まさに告白のような形でパウロは自分の奥底をこう見つめて語っているところであります。パウロはこの6節でこう言っています。しかし今は私たちは自分を捉えていた律法に対して死んだので、それから解放されて、その結果古い文字にはよらず新しい御霊によって仕えているのです。つまりここで言ってる罪っていうのは、特に神様の前にっていうことです。神様の前に忠実でいない自分、そして神様の前に忠実っていうのは十戒を代表とした神との関係、そしてまた神様の作られた人との関係、隣人との関係、そのことをここで取り上げてますよね。で、そういう意味でそこについては、私たちは今までこうしなければならないっていう規則があったので、その規則には必ず罰則が伴います。だからその罰則を恐れて私たちはそれを行う、規則を守る、律法を守る。だからもし罰則がなければ、どうですか、好きなことやる。で、そういうことをこう考えて、今はなんかこう刑罰を重くしようという考え方が非常に多いんですよ。刑罰が重くなれば罪も犯さなくなるだろうっていうふうな考え方なんですが、でも聖書を見ていくとそうじゃないっていうことがわかります。どんなに罰則を重くしたとしても、それはその人を苦しめるだけであって、決して罪から自由になったとして善を行う、進んで善を行う、つまり御霊に導かれて御霊によって使えるという自発的なものですね。心の内面から喜んでそれをするものにはならない。でも確かに言えるんだそうですね。飲酒運転がすごく罰則多くなったでしょ。罰金がかなり減ったそうです。だけど逆も言えるんです。凶悪な交通犯罪が増えた。一時罰則が重くなったので引いてしまった時に、重傷だったらもう一度完全に引いてしまう、殺してしまう、そういう発想に至るそうです。そしたら得されがない。同じ犯罪で同じ罰が大きいならばそうした方がいいという考え方もあるんだそうです。非常にこれは、ですから交通事故においても重犯罪は増えたとも言います。そんなことからこう考えてみますと、私たちはどうでしょう。律法を重くしたからといって、律法があるからといって、その律法には必ず刑罰が伴います。そして私たちは苦しみ痛むということが起こります。だから律法がなければ苦しまない、律法が私たちを苦しめるんだというふうになりますとね、7節、それではどういうことになりますか、律法は罪なのでしょうかということです。罪がなければ、つまり律法がなければ罰則もないし、罪が罪とならないんです。だって殺してはならないという法律があるから、殺した場合にはそれは罪だよということになるっていうんです。だから殺してはならないっていうその戒めが、法律がなければ、どうです、殺人は罪とはならないし、罪には認識されない。だから戦争は、殺すことは英雄になります、罪にならないんです。なぜならば そういう戦争において敵を殺すことは、これは罪だという戒めがないからです。それと同じです、極端ですけれども。下手に、まあ逆に戦争においては何人殺すかによって勲章がもらえるかという問題さえ出てきます。そういう法律だからです。そういう価値観だからです。そういう考え方だからです。でも、ここでパウロは言うんです。で、ただ立法によらないでは私は罪を知ることがなかったでしょう。罪、立法があるから私を苦しめる。立法があるからそれが罪だと言われる。でそれを犯せば罪人だと言われる。じゃあ立法がなければいいじゃないか。という話であります。だから立法は罪なのでしょうか、悪いんでしょうか、悪なんでしょうかということです。ただパウロは言うんです。立法によらなければ私は罪を知ることがなかったでしょうというのはそういうことです。殺しちゃいけないっていう、それが罪だという、そういう立法がなければ、法律がなければ、それは罪にはならなかった。でもそれがあるので罪とは何かが私は知ることができるようになったということであります。で、ここのところでパウロはその中でいろいろ殺してはならないとか、父母を病とか、偽証してはならないの中で、最後のこのその一つの具体的な例として、パウロは貪ってはならないというこのことを挙げてます。で、これは10回という中で言われているうちの一番最後の10番目の規則だと言われます。だけどこの出エジプト記の20章を見ても、またこの申命記を見ても同じように10回が書かれているんですが、この中で、あの申命記の5章なんですが、あの貪ってはならないと言葉出てないんです。あなたはあなたの隣人の家を欲しがってはならないという意味があるんです。その妻も家畜も奴隷も、それも欲しがってはならないとはあるんですけども、むさぼってはならないという表現は使ってないんです。でもパウロはここのところで、このむさぼりをし、むさぼってはならないというふうに、ここで言っているわけです。じゃあ、この、あえてなぜ、このパウロは、隣人のものを欲しがってはならないではなくて、むさぼってはならないというふうに言ったのか。違うんですけれども。で、ここで多くの人たちこう言ってます。パウロは、10階の隣人の家のものを欲しがってはならないという、その10番目の教えだけを指して言ってんじゃなくて、この10番目のこの教えを、むさぼってはならないというこの言葉、このような表現を使う、このように言うことによって、私たちはあの1回から9回までのあの全ての罪にが規定が全部です、私は守ってるという豪語する人がいたとしても、この最後のむさぼってはならないというこの言葉において自分を罪人だと判定せざるを得なくなるんだ。例えばあなたの隣人の家を欲しがってはならない、まあ、あの失礼の時20章開いていただくとかあるんですが、そしてあなた隣人の家の妻だとか家畜だとかっていうふうに言っています。でももしそれだけを言うならばどうです、私隣人の家を別に関係ありません、欲しいとは思いません、なぜなら私の隣人は私のところよりも貧しいからなんでね、だから欲しがるもの何もありませんというふうに言ったとするならば、本当にそこで言おうとしたことの意味が伝わらないからです。でも大体私たちはそういうふうに神様のお言葉とか規則っても錯視定義に考えて、じゃあ私は隣人の家にあるもの、奥さんが、あ、とても素敵な人だからあの人が欲しいなんていうふうには思っていない、また家畜やそして財産も欲しいと思わない、なぜならば私の方がそれ豊かだから、だから私は全10回の全部を守ってます、さあ私は永遠の命が与えられます というふうに言えるかというと、あの10回はあそこで言ってるのは、隣人の持ってる財産を欲しいか欲しくないかではなくて、具体的にね、そうではなくて、欲望のことを言っているんです。悪なき欲望についてあそこは言っているんだというふうにパウロは言って、むさぼってはならないというふうに表現しているわけです。パウロはあの十回をそのように解釈しています。で、私たちは欲望っていうものは誰でも持っている。で、この欲望がなければある人は言います。成長しないんじゃないか。もっと知識が欲しい、なければ勉強しないだろう。そしてもっとあのことが知りたいっていう、これも欲望なんでしょ、知識において。もしそうする、その欲望がなければ科学も文化も進展しないではないか。またもっと豊かになりたいっていう欲望がなければ、私たちはもっと働かなくなるんじゃないだろうか。だからこのむさぼってはならない欲望っていう、このことは悪いことじゃないっていうふうに普通の人は考えるかもしれません。でも皆さん、そういうふうに言われません？クリスチャンでない人たちから。何かいつの間にかクリスチャンというのはなんか仙人のようで、何の望みも持たない人のようにこう考えて、で、何かあれが欲しいななんて言うと、あなたそれでもクリスチャンですか。で、やっぱり暑ければ水が欲しいしね、あの水よりもちょっと味のある水の方が美味しいっていうふうに思うでしょ。で、それを言うと、あなたクリスチャンなのに。で、ここのところで言ってるむさぼりっていうこの意味も、やはりきちんと理解しておかなければならないところであります。その、ここのむさぼりっていうのは、この追求するだとか、もっと欲しいだとか、そういうこの心の思いが言っていて、そのむさぼりが実は、欲しいとか、もっとああして、ありたいっていう、その願い、感情が、そのものが、実は私たちを罪に至らせる基地になり得るっていうことです。基地になるっていうのは、それを根拠にして罪を犯すようになるっていうことなんです。ですから、この、むさぼって、ではならないっていう、このお言葉を、ちょっと聖書の皆さんの中にありますかね、7節のこの下の段に、この悪い欲望っていうふうに、米印でこう言っていると思うんですが、これは私たちを、この悪い動機から悪い罪を起こさせる欲望のこと。罪に発展させる欲望のこと。そのことを言っています。ですから、私たちはその、むさぼりっていう言葉を言うと、わかりますように、じゃあその、向上心だとか、または好奇心だとか、と言えば、それはなんか、とてもいいことのように思いますが、しかし私たちはよく注意しなければならない。そう言いながら、私たちを罪に導く。そういう感情。それがあるって言うんです。そのことにやっぱり私たちはきちんと気をつけておかなければならない。ですから、むさぼりっていうのは、私たちはある意味でこの罪に至らせる、罪の思いを抱かせる、それは人間誰でもあるんだから、別の言い方をすれば向上心だからいいじゃないかというふうに安易にそのことを受け止めることを警戒していきます。それは罪なんだ。そういうふうにパウロは言います。そうしてこの私たちはこの地上、自分の内に隠れたこの罪に至らせる、そういうものが自分の中にはあるということを認識させる、認めさせるためにパウロはこの言い方をします。で、このことはいいですか、どんな人でもあるって言ってあります。それが良い方向に導く努力だとか、そういったものに導くものであるのか、それとも罪に至らせる、犯罪を犯させる、極端な形には至らせるものであるのか、 そのどちらかであるにしても、私たちはこのむさぼりという表現で表されている悪い罪に至らせるその欲望について、私たちは軽く考えてはいけない。それは罪なんだ。というふうにパウロは言います。このことによって、誰でも私たちは罪人だとパウロはここで断言をしていく。そのためにこのむさぼりという表現を使って、誰でも私たちのうちにあるその罪の姿というものを描き出しています。で、8節でいきます。で、この、しかし罪はこの戒めによって機会を得た。というふうに言うのであります。機会を得た。このことは、そのむさぼりというものを、これは罪を働くための拠点を確保したんだ。というふうに言っている意味なんですね。これは軍事用語なんだそうです。つまり、前進基地を設けるため。それと同じように、罪は、そのむさぼりという、その感情、その思いを、罪を働かせるための根拠にする。だからその感情、その思いは罪なんだよ。だけど、現実的に今の法律はどうですか？たとえ、あれが欲しいなと思って、あそこのお金が欲しいって銀行強盗を計画しただけでは、犯罪になりますか？ならないんですよ。あいつが憎い、あいつを殺してやりたいと思ったら、その人は殺人罪になるんですか？そんなこと言ったら私なんか何度もなんていうふうに、そういうふうにこう言うかもしれません。ほんで、だから仕方がないと言ってないんです、聖書は。それは罪だと言うんです。聖書が言ってる罪っていうのは、それを罪だっていうふうに言うんです。世の中ではそれは罪ではないんですよ。そう考えたからって、あの人が憎い、あいつなんか死ねばいいって思ったからといって、それは犯罪ではないし、罪ではない。でも、パウロは言うんです。それは罪だよっていうふうに言うんです。むさぼりの、罪を根拠にした、拠点とした罪の思いなんだ。罪そのものなんだ。いや、そうするとね、そんなことをぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅ考えたら、なんもできないじゃないかとか、もう生きてらんないんじゃないか。世界中の人が全部犯罪者だ。いや、そう言ってるんです、聖書は。だから全ての人は罪人だと聖書は言うんです。それをもって罪というのを私たちは理解している。それを信じて、私も罪人であるというのが、実はクリスチャンなんですよね。パウロはそのことを言っています。ですから、みんながそうだから仕方がないという考え方はない。でもどうしてですか？今の人はそんなこと言ったって仕方がないよって言うんですか？解決がないからです。許しがないからです。それを知らないからです。ですから考えるだけ無駄なんですよ。ですも、パウロは言うんですよね。これに対してこの7章の終わりで、24節です。そんなことを考えていくと、もっと具体的に話していきますが、24節で、私は本当に惨めな人間ですと、こう、自分のことを見ております。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。で、このパウロの悩みというのは、その罪の理解がないと、私たちはこのパウロの悩みが理解できない。でも、私もかつてはですね、京都、友達と二人で、旅行したことがあるんです。で、その時にですね、今は有名なの、哲学の道っていうのがあるんですよね。で、そこの小さな川の流れのほとりなんです。わずかな道なんですよ。でも、昔、兄弟生がね、あれ人生とあって深く考えながら、そこを散歩したっていう。本当にわずかな道なんですけど、そのところに言われて、そこを哲学の道っていうんですが、そこのところをですね、私も、人生、これからどう生きたらいいんだ、いろんなことがありまして、自分の弱さとか、本当に醜さが分かって、で、今後どうしようかっていう悩んでた時に、 そこの道歩いたら考える浮かぶかなと、全然そういうことはないんですけど、ちょっとあのロマンチックな思いにこう浸りましてですね、そこを歩いたことを覚えてます。で、つまり私たちはそのパウロのこの心境というのを、私その時聖書を読んでたら解決あったんだろうなと思うんですが、どんなに考えても考えても、そこまで自分の心の奥底を見つめたならば、もう何とも言い訳ができない、言い逃れができない、自分の存在そのものがなんかこう汚らわしく意味のないものに見えてしまう。だけどパウロは言うんです。本当にそうだよ、惨めな人間なんだよ、でも私はまさに死にたいだ、死んでるも同然だ、つまり生きていて何の意味があるんだろうか、そういう思いに駆られた。しかしパウロは言うんです。25節で、私たちの主イエス・キリストの上にただ神に感謝します。ここですっごいこの逆転なんですよね。で、この変化、この逆転っていうのは理屈では出てこないことからなんです。まさに新しくこうイエス様によって聖霊の働きを通して新しく生まれ変わる、まさにある意味では価値観が転換されない限り、されど私はイエス・キリストにあって感謝するという言葉は出てこない。これが実は生まれ変わったっていうことなんじゃないでしょうか。そうすると、その続きの律法についても全く見方が変わってくるんです。律法が、私はあるこの宣伝でですね、自由になりたいと思って不自由するのは、自由になりたいと願うからだ。自由を欲しなければいいんだって。まあそれはそうですけどね。じゃあ良い人間でありたい、理想的な人生を送りたいと思うのに送れないのは、そういう素晴らしい人生を歩みたいと思うからだ。それやめれば悩まずに済むよ。そういう発想なんです。でも分かる気がしません。で、今の時代の人たちはほとんどその三無主義とか四無主義だとか五無主義だとかって言われます。無関心無責任っていうかね、そういう言い方をします。で、今は自分の存在が無意味だから考えることも無意味だから考えること自体をやめる、ですから流されるまま、あるがまま、あるがままなんて言うととてもいいんです、いいように聞こえるんですが、結局自分自身がこうありたいという希望とか願いをに対して全く失望した、がっかりした、自分に対しても社会に対してもがっかりしたという、そういう現れで、それをクリスチャンも同じように持っているんでしょうか。で、ここのところでパウロはさらに言います。しかし罪はこの戒めによって機会を得、私のうちにあらゆる貪りを引き起こしました。律法がなければ罪は死んだものなのです。同じことです、先ほど言ったこと言ってます。律法がなければその罪というものは生きてこないんだ。つまり貪ってはならないという戒めがあるので、その貪りという罪が起こってくるんです。で、この言葉言えますね。直すつもりの行動がその人をますます追い詰める。で、私たちは自分の理想的な生き方っていうものを正しく生きたいと思うので、いろんな計画を立てます。で、これはもっと端的な話で、簡単な話でいきますと、夏休み入りますでしょ、ものすぐ夏休みの計画立てました。私は毎年ない、もう夏休みになるといつもダラダラダラダラとしてしまって、その宿題をいつも最後の1週間か、ね、5日間でこう、うわーってやる。じゃあ、そうしないために計画を立てようって、計画を立てます。で、その計画を細かく立てれば、もっときちんとするんじゃないかと思って、1時間単位で計画を立てました。それでどうなりました？ますますできなくなっちゃうんです。で、ますます自分はダメだという自分を否定する方向にしか行かなくなってしまう。じゃあ計画に立てるのにやめよって、やめたらどう？全くダメですよね。自分を否定するものは全くなくなってしまう。で、そういう意味でここのところで言ってるのは、じゃあその計画立てること、そのこと自体が悪いんですか？ よく行きたいと、もうこういうちゃんとした夏休みを過ごしたいということ自体が悪いことなんですか。そうじゃないって言ってるんです。立法はまさに夏休みの計画のようなものです。それをもっと正しくきちんと過ごそうと思って細かく立てれば立てるほど私たちは自分で自分を縛ってますますできなくなっていってしまう。そして出てくるのは、ああ私は今年もダメだった、本当にダメなんだ、私なんか計画立てて継ぐ日はもうやめちゃいますもんね。あの計画立てたことだけで安心しちゃう、立法を持ったことだけで安心しちゃうんです。これが実はパリサイ人立法学者なんです、イスラエル人なんです。ですからその持っているということだけで安心して実は1週間過ごしたんです。で1週間過ごすと次の1週間も過ごしちゃって、とうとう最後の1週間で追い込みをかけるという、そういう人生をこう今まで夏休み送ってきたなというふうに思います。でそのようにしてただ単に計画を立てた、立法があるということだけでは意味がないってことです。それは確かに表面的にはそれはいいことのように見えます。計画はきちんと細かく立ててあれば、ですから立法学者たちはその計画をきちんと立てます。細かいところまで立てます。安息日に動いていい距離、してもいいこと、温めてはいいけども煮てはいけないなんて、そんなバカなと思うんですが、そういう規定を立てていく。そういう規定を持っていることによって自分は正しいというふうに安心をしてしまう。でも私たちはどうなんでしょうか。やはりそれと同じように何の意味もなさない、その規則が、その計画がその人を全く生かしは何にもしないとしたならば、それはどうですか。できなかったという事実が残り、そして私はもうダメだという窮説です。戒めが来た時に罪が生き、私は死にました、私はダメな人間だという結論になるわけですよ。そのことを言ってます。それで私には十節です、命に導くはずのこの計画がかえって戒めがかえって死に導くものであることが分かりました。細かい計画を立てたけれども、それがかえって私を苦しめて、結局はああもう無理だ、あの細かくきちんとすればするほどやれなくなっちゃうもんですよね。本当に頑張れば、その計画を頑張れば頑張るほどそれを実行できなくものにしてしまう。でもそうせざるを得なくなってしまって、私は死にました、結論です。それで私には命に導くはずのこの戒めがかえって死に導くものであることが分かりました。そうです、この細かい計画がかえって私を何もできなくものにしてしまう。そういうふうに判断をする。で11節、それは戒めによって機会を捉えた。それはどういう意味なの。戒めによって機会を得た罪が私を欺き、戒めによって私を殺したのだ。これどういうことでしょう。それは戒めによって機会を捉えた罪が、つまりその面白い、まあ夏休み計画を出してますので、それよりも計画を立てるでしょ。その計画を立てたこと、細かい計画を立てれば立てるほどどうなんですか、行えないっていう、その機会が増えるってことなんです。そうすると行えないっていう機会が増えるってことは、それは立法であればそれは罪の機会が増えるんですよ。罪を犯したという機会が増えるんです。朝8時に起きる、ちょっと遅いですよね、6時に起きる、朝早いうちに勉強をする、食事前の2時間勉強するっていうふうに、もし計画立てたとします。5分遅れたらどうします。もうそれ6時から起きて勉強するっていう計画破ったことなんでしょ。約束を破ったっていう罪が増えることになりません。でお母さんが今日はちょっと早く食事が用意できて早く食べなさいって言って8時前に食事しちゃったら、それもまた計画破ることになりません。はい、2つ目です。でその2時間で集中してやる、いや5分休憩なんていうんだけど、5分休憩が10分になっちゃったらもうこれ3つ目ですよね。細かい計画を立てれば立てるほど、立法がこの複雑であればあるほど、私たちは罪を生んでいくんです。 そのことを言っています。まさにそういう風になって、そしてその機会を捉えた罪が私を欺く。そして私自身をもういい。もうそんな計画なんか。もうあとは能登なれや、大和なれって言って、この私たち自身のその本来のあり方をごまかしてしまう。本来正しいと思うこと、善であるべきことを私たちのうちに、それは無理なんだよ、初めから。と言って、その正しくきちんと計画的に過ごそうといった、そのことさえも、が間違っているからごとくにこう、欺いていく。というのであります。そして、今しめによって私を殺したんです。最後です。とどめです。ああ、もうダメだ。というふうに、細かい計画を立てれば立てるほど、つまり立法が規則があればあるほど、私たちは自分の中にいろんな規則を持っていると思います。クリスチャンはこうあるべき、こうあらねばならない。本当にどうしても重要なことではなくて、細かく、こう自分の中に立法を作れば作るほど、私はもうダメだ、もう私なんかっていうふうに自分で自分をダメにしていく。いや、神様の前に救われた自分というものを見せなくしてしまう。自分の本来の本当の姿、価値というものを神様の前にも意味のないものとしてしまう。それが今度は人に向かったらどうです。これは大変な大きな罪を犯すことになる。人を裁くという罪、聖書の中で非常に嫌っている、人を裁いてはならないっていう、その罪を犯すことになっていってしまいます。私たちは人に対しては理想を持ちますね。この人はこうあるべき、まあ、特に私なんかもう皆さん諦めていらっしゃるかもしれませんが、あまり諦められないとも困るんですが、牧師っていうのはこういう姿、ああほど遠いな、まあしゃあないわ、もう期待するのやめようってなってきますと、説教は字面だけになります。表面的なことになります。説教は説教でも、現実は現実、神の言葉は私にはそれほど意味がないっていうふうな考え方、これを悲壮の神学って、つまり表面的な神学、実際にはそれあるんです。パリサイ人律法学者たちは律法をちゃんと知ってたんです。でも彼らを生かさなかったのは、彼らがその律法によって何の意味も持たなかったのは、表面的な理解力しかなかったからです。これを悲壮の神学と言います。つまりその神の様のお言葉が現実の自分の生き方、自分の心を照らさないんです。そして自分をきちんと判断する材料にしないんです。まさにそれは死んだ状態であります。そういう考え方が、実は私たちキリスト者の中にも、長いクリスチャン生活の中で、そのような区別が、現実と神のお言葉というその区別が、私たちの中に起こっていないだろうか。そうするとまさにこれと同じ状況の中に陥っていることになります。そうして、ですから12節。律法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しくまた良いものなんです。聖というのは清いという、神の様によって特別に私たちに与えられたものです。ですから律法がなければ私たちの真実な姿というのは分からないというんです。だから律法そのものが悪いわけじゃないんだ。だから神様のお言葉が悪いわけでもないし、また神様のお言葉が私たちに至って意味を持たないものではないし、そういうものじゃないんだということを、そういうふうにパウロは語っていくわけです。でも私たちはそれほどまでに日常生活の中で神のお言葉を私たちは読んでいるでしょうか。またそれを見て自分の生き方に照らし合わせているでしょうか。そうして照らし合わせたときに、私たちはこの神様のお言葉、律法、聖書の基準がはるかに私には実行できない、本当にどうしようもない罪人であることを知った上で、イエス・キリストのゆえにただ神に感謝するというキリストの十字架に私たちの心をそこに自分を置くんでしょうか。自分をそこに置かない限り、私たちは人に対しても自分に対しても、まさに律法の表層的な、つまり基礎的っていうんですか、表面的な、その字面だけの 理解で終わっているか、または区別しているかです。現実は現実でも聖書は聖書という、そういう二元論的な価値観の中で区別した生き方をしているか、何の意味も持たない御言葉になっていないだろうかという問いかけが私たちはここで本当にされるのであります。ですから律法は絶対に悪いものじゃない、いや神の前に全く特別に神に従うためにとって重要な神の民のために与えられているものであるということをきちんと覚えておかなければなりません。その上で私たちはこの基準に達し得ない、私たちは神の憐れみによって私自身をキリストは十字架のもとに置くものとしてくださった、そこに自分をいつも置くんです。そこに自分の基盤を置くんです。存在の意味を、そのためにはこの律法というものを私たちは聖なるものであり善なるものである、良いものだ。ここでは良いっていうのは良心の良になってますが、他の訳で善なんです。善悪の善なんです。そういうふうに訳してます。で、私はそっちの方がいいだろうなというふうに思います。比較ではなく絶対的な基準というんですね。良いものだ。では、この良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。そうなんですよ。でもパウロは言う、絶対にそんなことはありません。それはむしろ罪なのです。じゃあ私を苦しめているのは何なのか、律法があるからだっていう、そのさっきの論理です。じゃないよって、それを苦しめても、罪がなければ律法があっても苦しまないはずです。だから律法があるから、神の言葉を聞くから、聖書を読むから苦しむんじゃないんです。罪が私たちを苦しめてる。どうせできっこもない聖書の基準だとか教えを私たちは真に受けてやってらんないよ、読むのやめた、読むと苦しいからと考えたならば、それは違うよ、全く思い違いにしてるよ。皆さんが聖書を本当に日々読んでいらっしゃるならば、私たちはどんなにかイエス・キリストの十字架が私たちにとってどんなに素晴らしい慰めであり基準となっているかがわかるはずです。そう聖書は言っているんです。そして私たちは本当にどのような自分の姿を見たとしても、私たちは自分で本当に神にただ感謝しますという喜び、賛美が私たちの中に出てくるはずですよとパウロは言うのであります。どうか聖書のお言葉というものを私たちがますますキリストにあって、十字架にあって、本当に私が今生かされていることの幸い、その喜び、キリストの通して与えられる神の愛の豊かさというものを私たちは深く知るために、どうぞ律法を読んでください。いや、神のお言葉を読んでください。旧約聖書も読んでください。そうした時に私たちはなんと幸いな立場に置かれているものなのかということがますます深く知らされていくんじゃないでしょうか。そして幸いなこの夏休みを過ごしてほしいと思うんですね。暑い、ましてやこう省エネの言われている中でクーラーもつけて、ああつけちゃった、私は何と弱いんだろうなというふうに考えないで、ね、いろんな失敗やまた問題を抱えている中で、でもそれゆえにキリストに自分、キリストの十字架のもとに自分が置けることの幸い、感謝しますというその言葉を持って、夏休みが終えたら素晴らしい期間だっただろうと逆に思えるんじゃないですか。私はこれからすごく誘惑多いと思います。お盆があり、夏のいろんな行事があり、そしてまた人との付き合いもいろいろと出てきますよね。もっともっと、そしてまたお子さんのいらっしゃる家庭では夏休みでずっと一に子供がいるようになってきますと、これ大変だろうなというふうに、そうすると言わんでもいいこと言っちゃうしね、喧嘩もしちゃうしっていう問題も出てくるでしょう。そしてまた時にはいろんな試練の中で夏休み迎える人もいらっしゃるかもしれません。そして自分の弱さや醜さというものを知らされるかもしれません。でもその度にパウロのただ神に感謝します、イエス・キリストのゆえにという、そのお言葉を持って支えていただけたら幸いな期間とさらになることと信じるのであります。一言お願いいたします。 愛する父なる神様、パウロが本当に心の奥底にある罪に至らせる思い、それを罪だと言いました。本当に貪るというその思いが私たちを本当に罪の実を結ばせる、そのようなきっかけとなることを知りました。罪に至らせるものは貪りであり罪であることを私たちはもう一度考えて捉え直しまして、どうか真にあなたに喜ばれる願いと、また罪に至らせる欲望と貪りとをきちっと見分けるその努力に失望することがありませんように。たとえ負けたとしても、私たちはそれゆえにキリストの十字架のあがないという、そこに自分自身を置けている、また置いていただいている幸いを覚えて、ただただ主よあなたを褒めたたえる、そのような歩みとなりますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。